御箇所を開いてください。御箇所です。私たちは前回ヨナ書を学びましたね。一気に4章を読みましたけれども、その前がオバデヤ書で、まあ、その前がアモス書でしたね。ミカなんですが、この預言者ですね、少しアモスに似てると思います。このアモスの時のことを思い出してください。あの大きなイスラエル王国に対してですね、このユダの町の小さな村テコアで羊飼いをしていただけのものをですね、神は選ばれて、そして神の言葉をこの語っていきました。でアモスは神の公義、正しさについて、そこで腐敗している権力者に対して語りました。でこの公義、あの公の正義と書きますよね。公義というのはヘブライ語でミシュパートと言いますね。ミシュパートですね。でこれはですね、裁きとも訳すんですけど、もう聖書の中で裁くっていう言葉、例えばあの詩式で裁くっていう言葉って出てくると、いわゆる私たちが考えるのは罰を受けるっていうのは全然違います。あのこれはあの統治する、治めるですね。そして正しく治めていくということが、このミシュパートになります。で公義という言葉がこのアモス書にも出ましたけど、この御箇所には数多く出てきまして、今から読んでいく最初の4章にも、何度か出てきます。ですから、この権力を持っている、力を持っている者たちに対して神様はこの裁く、この、言葉を持っていらっしゃるわけなんですね。この権威が与えられるということはですね、あの聖書的には何を意味するのかというと、悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めると。でこれは第一ペテロの2章の14節に書いてますけれども、神が上から与えられている権威というのは、このまだイエス様が戻ってこられないこの不完全な状態の中にあってもですね、この悪をこの罰する力を持っていると。で善に対してはそれを報いるという力を持っていると、まあ、そのためにこの上から権威が与えられているわけなんです。ところがこの力を使って自分の欲望のため、悪のために使っていくという、まあ、その罪があるんですね。悪を抑制させるための力が、むしろ悪を行うためにやる、これが虐げになっていくわけでありますけれども、これ誰でも人間が持っている、まあ、罪の性質ですよね。この力というのと、このギリシャ語でもそうなんですが、自由というのはあのこうとても近い関係にあります。皆さんにも自由にできるものってあると思います。どんな小さなあの例えば会社の中でバイトをしているとかパートだっていうだけであってもですね、あのこう自分の自由裁量で、このいかようにもできる領域ってなるんです。これが力を持っている証拠ですね。自分 の, この自由にいろんなことをすることが、まあ、できるという、ことであります。でね、自由が与えられるとどうでしょう、まあ、私も自分のことを振り返って思うと、自分の欲のために使っちゃうんですよね。お金という自由が与えられたら、本来神様が与えられているこの神の栄光のために使うということではなくて、自分の欲望のために使うし、自由な時間があったらやっぱり自分の欲望のために使うし、こういう罪深さがあるわけなんです。でアモスは当時は獅子のふうに吠えたと。でこのアモス書にもそうだったんですけども、彼のような何でもない小さきものがですね、この山のように大きくて大きな存在に対して、力あるものに対してまっすぐに語っていきます。でミカも同じで、後で出てきますが、公義と勇気と主の霊に満たされるって書いてあるんですね。でミカはモレシェテというユダの町から出た預言者です。モレシェテ、後で説明しますけれども、で最初にサマリアに対して語りますが、主にユダとエルサレムの頭ですね、この 王であるとか役人であるとかに対してはっきりと語っていきます。そしてもう一つはですね、この御箇所を読みますと、この小さき者たちがですね、へりくだっているもの、まあ、何かこの足苗であるとか、この低められている者たちがむしろ残りの者として神の国を受け継いでいく、力強い働きをしていく、小さい者たちこそが神の働きをするんですね。どうやって？それは小さいから、小さいということはつまりは神の力に頼ってるわけなんです。神が働いてくださって、そのへりくだった者たちを通して力強い働きをしていくわけなんです。そしてその流れの中で有名な予言があります。それが、ベツレヘムですね。ベツレヘムからイスラエルの支配者になるものが出てくると。とっても小さな町村であるのに、そこから神様がこの支配者を出す。で、事実私たちはイエス様が、とてもへりくだった形で、お生まれになったベツレヘムで、お生まれになったことを知っています。で、このようにして、この大きいものに私たちが取り囲まれていても、確実にですね、ご自分のことを行われます。弱き者、小さき者を通してご自分の働きを進められるという、まあ、こういう流れが、このあります。では一章の一節をご覧ください。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。ヨタム、アハーズ、ヒゼキヤです。ヨタムが紀元前の750年から732年、アハーズが32年から716年、そしてヒゼキヤが716年から687年までというふうに、この言われています。で、この今までね、この小予言書で見たのはホセア書とアモス書がヤロブアム2世のこの北イスラエルの方ですね、知性だったんですけれども、その時と同時期なのがこのウジア、よ、結構重なっているのがウジアですね。で、ウジアの息子がここに書いてあるヨタムです。ちょっとだけ遅い、アモスとかホセアよりちょっと遅い、時にミカが現れています。で、ヨタムというこのウジアの後の王様は、主にかなうことを、目にかなうことを行ったと書いてあり、正しい王様でした。この良い王様でした。けれども統治したのは非常に短かったです。で、その後にアハズが出てきます。覚えてますか？アハズ、インマヌエルの予言がね、イザヤ書に出てきて、私は主を試しませんとこう言ってですね、それで、主を煩わせるのかと、印を与えると、主自らと。そしてあの処女からこの子が生まれ、そして神が共におられるというインマニュエルというキリストの予言をイザヤが語った。で、このアハズは非常に悪く偶像礼拝を取り入れ、そして一番彼にとって悪名高いのはですね、このイスラエルとシリアが同盟を組んでユダをこの滅ぼそうと、この打ち叩こうとした時に、このなんとそれから守られるために主により頼むのではなくて、さっき言ったようにね、このイザヤがね、主が守られるって言ったのに、より頼まれに、なんとアッシリアですよ、こともあろうにアッシリアに金払ったっていうか、このお願いして、そのダマスコ、このシリアと、そしてイスラエルを倒させたんです。そしてアッシリアは北イスラエルのあそこの部分を占領しただけではとどまらず、ユダにもそれが押し寄せてきて、ユダの町々も滅ぼされていく。そしてヒゼキヤに入っていくわけですね。絶対絶命の時に、このヒゼキヤが悔い改めてへりくだって祈って、それで危機を免れたというのが、イザヤ書に書いてあった、18万5千人のアッシリア軍が一夜にして滅んだと主の使いがね、打ったことによって、という話につながっていきます。で、そのヒゼキヤのへりくだりというのに、ミカは一役を買ってるんです。エレミア書を私たちが学んだときに、実はミカが登場していました。 エレミア書の26章の18節と19節に、このエレミアがこの祭司とかから殺されそうになっていたんですね。ところが心あるこのいわゆるこの役人たちっていうかな、王の下で働いている人たちがですねやってきて、そして冷静な判断をしたんです。でその時にこう言ってます。かつてモレシェテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に予言してユダのすべての民に語って言ったことがある。万軍の主はこうおせられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。その時ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人は彼を殺しただろうか、このミカを殺しただろうかと。ヒゼキヤが主を恐れ主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないかってこう言ったんです、ね。あとでこの、さっきミカが言ったシオンが畑のように耕されエルサレムは廃墟となるという言葉が後で出てきます。3章の最後に出てくるんですね。でそれでヒゼキヤが悔い改めてへり下ったという内容がイザヤ書にも書いてありますし、もちろん第二列王記にも書いてありますし、でそこで701年にそれが起こったんですけども、ね、救われたんですよ、アシリアから。で、結局はバビロンによって滅ぼされてしまうんですが、586年ですね。ですから、数えると125年先に引き延ばされたんですね。神様はこのようにへりくだるものを通してね、この滅ぼすのをおやめになると。神は憐れみに富む方ですから。ヨナ書でも学びました。で私はこれの望んでいくべきですね、取りなすもの、この神の憐れみを願って私たちを通してですね、この神様のこの憐れみがこの周りの人たちに広がっていくということを見ていくことができるわけです。でモレシェテという町、このモレシェテ人って書いてありますけども、エルサレムから南西35キロのところにあります。で聖書地図を持っていらっしゃれば、ぜひこのイスラエルとユダのね、この分裂時代のね、あのところらへんの地図を開かれるといいと思いますけれども、シェフェラと呼ばれる低地にある町であります。で後で一章の後半で、このアッシリアによって踏み合わされていく町の一つとしても出てきます。で私は2010年とですね、そして2013年の聖地旅行でシェフェラ地方を旅しました。2013年に行った人はこの中にはいますね、わずかにいますけれども、まずラキシュに行ってですね、この ベールシェバからですねラキシュに行って、でラキシュから今度はエラの谷、このも、ダビデとゴリアテが戦った谷の方に上がってたんですね。でその途中にモレシェテがあります。でそこは異宮があって、異宮っていうのはその遺跡になった丘があって、でそこも目にしました、2010年には。でそこの地はどうなってるかというと、また私がイスラエルだとします、山地が通ってます。で、このエルサレムがこの真ん中あたりにすると、腹のあたりにすると、この下の方がユダの山地です。このエルサレムからこの下のあたりがユダの山地ですですね、わかりますね。でこっちが地中海ですよ、ね。で、このユダの山地のエルサレムから下のユダの山地、このネゲブ、このベールシバのあたりまでがこうユダの山地なんですけども、でそこ、こっちの南の、こっちの西の方はペリシテ人の土地があります。サムソンがいたりですね、ペリシテ人出てきたじゃないですか。今のガザ地区のところですよ。ですね。その間にあるのが低地です。ですね。だから、このなだらかに、こういうすごいなだらかな、すごく濃厚には適していると同時に、あと、これ山ですから、この川がこう、降りてくるでしょ、流れるでしょ、この地中海に向かってね。そして、どういうことになるかというと、この南からこの、南西から、この北東に上がっていって、そのエルサレムを攻めたかったら攻めてくるんですよ。この川があるでしょ、こういうふうになってるじゃないですか、川だって。でその低いところを登っていかないと登れないですよね。だから軍隊が来るときに、例えばエジプトとかクシュ、エチオピアの方から軍隊が来るときに、朝王がまさにモレシェテのところで退治して神様が勝たせてくださったんですね。 でその九州の方からこうバーってやってきたわけですよ。でそれに対して、これいつもだからこの軍隊がこの南の方から来る。で北からの軍隊もこの昔はアッシリアがいた、バビロンがいる、そして新約時代とローマがいる、みんな北の方から来ても地中海でボーンとそこのところをやっつけてって、ガザの方もこれやっつけてってですね、それからこっちの方に上がってくるんですね、北東の方に上がってくる。だからそのまま北の方ってのはこれ山だから、こっち山なんですよね。なかなかこう下にそのまま下がることはできないんですね。アッシリアはやったんですけども、これ下がることはできない。だからまず南の方に下がってて、それからこっちに行く、南進して、それからエルサレムを囲っていくんですね。でこれがアッシリアもやったし、バビロンもやったし、あとローマ帝国も行いました。ギリシャの場合は戦ったんじゃなくて、エルサレムのユダヤ人たちは迎えた、アレキサンダー大王は迎えたからね、そういうことは起こらなかった、いずれにしてもこうやっていくんですよ。こういう感じ、わかります？大体なんかこうイメージつくでしょ。こういってこう、こういってこう。でこれね、音だけ聞いてると分かんないよね。ビデオ見てたら分かるけどでですね、今説明したのはこの一章の後半部分のことを理解するときにとっても大事になるんですね。非常に多くの町の名前が出てきます。全部シェフェラの町です。ミカという名前、誰がヤーウェのようで主のようであろうかという意味合いがあります。で後で終わりに近づいて7章の18節で、ミカ自身があなたのような神が他にあるでしょうかとこう言ってんですね。とても主を愛している預言者でした。では2節をご覧ください。すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちるものよ、耳を傾けよ、神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいで降りてきて地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、坂に注がれた水のようにと言ってます。すべての国々の民よと主が言われてるんですから、日本も含まれてるわけですよね。ここはユダヤ人のこのごく歴史の中で起こる一部の話をこのしているようでいて、この主がこのことを通してすべての民に語りかけようとしておられるわけなんです。耳を傾けようと言っています。で主ご自身が証人となると言っていますけれども、この3節の御よ、御住まいを出て降りてくる、この御住まいというのは天ですね。主が天にの御座におられる、ここから降りて地の高いところを踏まれるわけなんです。もう私たちは歴史の中では出エジプト記にあるシナイ山に天から降りてこられた出来事を知っています。黙示録でもですね、本当にこの出エジプト記で神がどうやって現れたかということに基づいてこの最後の裁きを行われるわけですけれども、神が降りてこられるとどうなるかって言ったら、主の足元で溶け去ると山々が、谷々が裂けると。でこれはイエス様が再臨されるときに実際に起こることで、オリーブ山に降りられるとですね、この南と北にこの分かれる、オリーブ山が分かれて天変地異が起こって、そしてエルサレムだけは高くなるということがこのゼカリア書などに詳しく書かれてますし、後から読んでいくこの4章にもこの終わりの日のシオンの姿が書かれているわけなんです。ただここでは裁きとしてですね、神様言われて、ここで言ってる山々というのがこのもっと近未来、この彼ミカにとっての近未来ですけれども、サマリアの山とエルサレムの山の話をある意味でしてるんですね。意味わかりますか？山というのは権威とか力、王様、この王が、なんて言ったらいいかな、なかなかちょっと難しいね。別に江戸城がね山にあるわけじゃないじゃないですかけれども、この山のところに城があるとですね、この領域が広がっていくわけでしょ。このその地域をこう王国を治めることができるわけでしょ。で山というのはこの王を表している場合もありますし、権威あるもの、不動のもの、力あるもの、動かぬもの、そういう意味合いを表しています。 主が今からこの裁きを行われると、そしてサマリアを滅ぼし、そしてエルサレムを滅ぼすんだと、まあ、いう意味合いも込めて、神様は今ここで足元で山々が溶け去り、谷々が裂けるとこう言われているわけなんです。どうでしょう、今私たちの世界は山々が揺れ動いているでしょう。もう前代未聞の災害も起こっていると同時に、今まで聞いたこともないようなこう政変といったりでしょうかね、世界情勢の動きがもう至るところで起こっております。もう日本の政党の動き、これからの衆院選なんてもうさざ波にもならないぐらい、もうちっちゃいよね。他のところではもう今まで起こったことがないようなこの政治の動きや軍隊の動きや経済の動きがあるわけです。日本もいつこの安定さが崩れるかどうかわからない、まあ、その時にこの聞け、耳を傾けようと言われているわけです。5節、これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私は石を谷に投げ入れ、その元井を暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰ると。ミカはまっすぐにヤコブの背きの罪がこれから起こると、それがこれ罪に対する罰があると。で、具体的にはアッシリアが来るわけですね。サマリアがこのようにして何でもないところになる。野原の廃墟、ブドウを植える畑で、ここにはサマリアの宮殿があって、大きな王国がある。しかしそれがなくなると、で偶像が砕かれると。彼らは金の子牛をはじめとするいろんな偶像を拝んでました。で、儲けもなくなって、そして遊女の儲けで集められたのだからって、これはつまりね、偶像やってると女祭司がいて、この儲けがあったんですよ。まあ、だから女祭司といっても結局は売春婦ですけども、で今度は儲けに帰るって言ってますけど、このアッシリアの神々ですね、アッシリアもこの偶像礼拝をやっていて、そしてそういう遊女がいてですね、そしてアッシリアによって、だから偶像の他の偶像の国によってこの裁かれていくよということがここに書かれているわけなんです。8節、このために私は嘆き、泣きわめき、裸足で裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのようにし、悲しみ泣こう。誠にその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門、エルサレムにまで達すると。で、新改訳聖書ではこの私がひらがなで書いてあります。で、これは新改訳聖書は、主ご自身に私っていう時には、あえてひらがなにして、で、人間の私は漢字にしています。で、ここで新改訳のこの翻訳をした人は、これを主ご自身のようにして訳しているわけなんです。しかし、これ、ミカ自身の嘆きと言っていいでしょう。まあでも、ある意味で主ご自身の嘆きでもいいし。ミカが嘆いて、泣きわめいて、裸足で裸で歩いているのは神ご自身の嘆きでもあったわけなんです。ジャッカルとかダチョウというのは廃墟に住む動物として、まあ、神の呪いっていうか裁き、呪いですね、そういうものをこのよく象徴しているもの、そのようにして泣いていたんですね。気が狂いそうになっていたんです。もうこのようにして裁かれていく、サマリアが裁かれていて、今度はその裁きがエルサレムの門にまで達すると、エルサレムの城にまで達するということで、もう気が狂いそうになったんですね。悲しかったんです。で、私たちはこの預言者の預言の言葉だけ読むとですね、非常にこの、厳しさを感じます。しかし実際に語ってる人っていうのはですね、こういうアモスもそうですけども、こんなこと起こってほしくないわけですよ。一番起こってほしくないって願ってる人たちかもしれない。しかし主が語られたものを、差し引いてはいけないんですね。それで語ってるわけです。 で10節から15節まで一気に読みます。ガテで告げるな、激しく泣きわめくな、ベテレアクラで塵の中に転び回れ、シャフィルに住む者よ、裸で恥じながら過ぎていけ、サーナンに住む者は出てこない、ベテエツェルの嘆きはあなた方から立つところを奪い取る、マロテに住む者がどうして幸せを望めよう、エルサレムの門に主から災いが下ったのに、ラキシュに住む者よ、戦車に早馬をつなげ、それはシオンの娘にとって罪の始めであった、イスラエルの犯した背きの罪があなた方のうちに見つけられたからだ、それゆえあなたは贈り物を漏れしてガテに与える、アクジブの家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる、マレシャに住む者よ、あなた、私はまだ侵略者をあなたのところに送る、イスラエルの栄光はアドラムまで行こうと。でここに書いてあった町々、ね、もうどんどん列挙されて、このただ文字だけ読んだら悩まれると思います。そこで先ほど私がお話ししたように、どういうふうにアッシリアが進んでったかということを見ると、ここにね、ちょっと ネットで探してきた地図があるんですが、ね、これは後でご覧になってればいいですけども、すごく地図的に見れば難しいことではありません。でもう一つですね、このアッシリアが攻めてくる、この踏み荒らしていく町々の悲惨と嘆き、これ音でね読んでいくと、このまさに臨場感があるんです。これヘブライ語で読んでないので、全部訳して、あえて訳し、当然ね、日本語に訳してもらわないと困るじゃないですか。訳しているんですけれども、語呂合わせでどんどんこう繋がっていってるんです。で、日本語でもそうですよね。語呂合わせっていうか、名前、名称って地名であっても、漢字とか特に使われてる意味があるじゃないですか。皆さんの名前一つ一つにも意味あるでしょ。ね。僕もちょっと名前負けしてるんですよ。でもクリスチャンになってね、恵みによって幸いですけども、ね、意味があるので、これで語呂合わせしていくんですよ。でそれをあえてやっていくと、こういうふうに読むことができます。いいですか、読み直してみます。ですから今読んだところは10節からね、ここを読み見ながら聞いててください。ガテで長とな、激しく泣きわめくな、塵の家で塵の中に転び回れ、美、美しさに住む者よ、裸で恥じながら過ぎていけ、出ていくに住む者は出てこない、嘆きの町の嘆きはあなた方から立つところを奪い取る、苦みに住む者がどうして幸せを待ち望めよう、エルサレムの門に主から災いが下ったのに、早馬に住む者よ、戦車に早馬をつなげ、それはシオンの娘にとって罪の始めであった、イスラエルの犯した背きの罪があなた方のうちに見つけられたからだ、それへあなたは贈り物を相続ガテに与える、ザの、これ王座ですね、王座の家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる、相続に住む者よ、私はまた侵略者をあなたのところに送る、イスラエルの栄光は逃れの町まで行こう。なんとなくわかりました。この名前にある元々のこの意味を使って、神様は一つ一つの町に対する裁きを宣言されていたわけなんです。まあ、ここで早馬という意味があるラキシュだけちょっと話してみますと、ここは交通の要衝、または軍事的にもそこを固めていた町であります。エルサレムから南西45キロにあるんですね。でこれ早馬がイスラエルにとっての罪の始めだってこう言ってるんですね。だから軍事により頼んだんですよ。その、神様により頼むという祈りを忘れて、その物理的なものにより頼んでるわけなんです。で私もこの物理的なものにというのは、これないがしろしろって言ってる意味じゃないんですね。例えば保険であるとか家であるとかね、もうあの国だったらもう文字通り国防もあるでしょう。でこれをやめるって話じゃないんです。そうではなくて、神を求めない心、そういうものによって、でこれは罪の始めなんです。でそれによって偶像、その神でないものを拝んでいっちゃうんですね。で ここまでアッシリアが来たときに、ヒゼキヤはですね、こういった第二列王の18章の14節で、私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますからと。このもうちょっと、泣いちゃったんですね、ヒゼキヤは。アッシリアに、この貢ぎ、なんとかして来てもらわない。どうしてかというと、もうラキシのね、この一級ってこの丘の上に立ったんですけれども、パーッと見ると、もうエルサレムは近いんですよ。まあ、45キロ離れてますから、もう霞んでちょっと見えないんですけど、でもユダ山地は簡単に見えます。ヘブロのちょっと南側ぐらいのところかな、見えます。で、そこまで来たらね、もうね、エルサレム終わりって感じなんです。日本だったらどっかな、東京を潰すのにどこまで来たら、わかんないです、ちょっとわかんないですが、そこまで来てしまった時の、今度はアッシリアの方の文献ですね、の方に、セナケリブが、このアッシリアの方のセナケリブが、ラキシュを攻めた時の、この話をしてるんですね。あと、ユダの町々を攻め取ったって話をしてるんですよ。ヒゼキヤが自分に贈り物を送ってきたっていうことも、文章として残してるんです。この聖書の言葉通りのことが残してるんです。そして、ニネベにあるセナケリブの宮殿の壁画に、まあ、前も話しましたけれども、ラキシにおける出来事だったんです。人間串刺し。生きたまま顔剥ぎ。これ、絵が残ってたんです。だから、ヨナ書にも関わってくるし、そして今ここでも、関わってくるんですね。で、16節、いきます。一章の、最後ですね。一章の。あなたの喜びとする子らのためにあなたの頭を剃れ、その剃ったところをハゲワシのように大きくせよ、彼らが捕らえられてあなたから去っていったから。今どんどん捕らえられてるんですね、自分の子供たちが。そして悲しみを表すときに剃るんですよ、頭を。でもハゲワシのように剃れと、たくさん剃れと。猛禽ですから、この裁きを表して、ちょっとね、この鳥自体が裁きを表してますけども、ハゲワシのようにしなさい。で、ここまで、このエルサレムの門にまでアッシリアが攻めてくる話を、この幻をミカが見たんですね。で、それがさっき言ったようにヤコブの背きの罪のためだと言っていたように、このユダの町、今度はユダの方での、彼らの罪を、背きの罪を2章で話していきます。ああ、悪巧みを図り、寝床の上で悪を行う者、朝の光とともに彼らはそれを実行する。彼らは自分たちの手に力があるからだ。彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家と人とその相続地をゆすり取ると。ひどくないですか。朝から考えちゃってんですよ。人間の罪ですね。人間の罪、やりたいことっていうのは、もう朝からなんか うずうずしていますよ。寝てる時からなんかありますよ。もうなんか染みついちゃっていて、でそれを やらざるを得ないというね。で、そして何やったかって言ったら、ゆすり取っていくということです。で、私たちがこの私有財産持っているけれども、それ取られるっていうこともありますが、イスラエルの時はこの相続地っていうのは神が与えたものなんですね。で、相続地を受け取るっていうことは神の救いさえも表してます。出エジプトの時に何ですか、イスラエルは奴隷でした。奴隷っていうのは何も持ってないんです、財産を。相続なんて持ってのほかなんです。で、そこから贖い出されて約束の地を持つというのは、ちょうど神がアダムをお作りになった時の、世界を支配しなさいと、ね、地を従いなさいというところに戻ってくるんです。人というのは神様の形に作られてまして、神様はこの地を作り、天を作り、そしてそれを支配しておられますけれども、ご自分の形に作られた人間もその一部を任せられて、そして管理していくと、支配していくということが人間たらしめるものなんです、ね、任されてそれを 世話していく。でその自由を与えられているというのがこれ相続なんですね。だから午前中も少し話しましたが、アハブの事件というのは神様にとってはものすごく怒りの対象でした。ナボテが、この持っていたブドウ園というのはナボテの相続地なんです。でそれを殺すことによって、ナボテを自分のものにしたということによって後にアハブは、死ぬ運命に、この裁かれて、イゼベルはもうあの犬に食われてね、骨だけになるというふうに宣言されたわけなんです。でこれをね、彼らこのやってったんですよ。で3節、それゆえ主はこうすられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。その日あなた方についてあざきりの声があり、嘆きの歌が起こって言う。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてあれ、私はそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。それゆえ主の集会であなた方のためにくじを引いて計り縄を計る者がいなくなると。彼らの高ぶり高慢を主が砕かれるわけですけれども、この土地を奪っていったその裁きを神が行われるときに、彼らの土地自体が奪われていくということを行われるわけなんです。そしてあなた方のためにくじを引いて計り縄を張るものっていうのは、これね、計り縄が出てくるとそこの地域はもう神のものだしあなたのものだよっていう、これなんていうかな、まあ測定ですね、簡単に言うと。あの不動産持った時にあるじゃないですか、こう確かめ合うでしょ、このお互いにこの契約する時にね、ここからここまでこの道路のこの側溝のところはなんだ、どっちの土地になるかとかなんだかってね。でそれによってあれも固定資産税も変わってくるし、まあ、イメージ的にはそんな感じですよ。でそれがいなくなるっていうことは取られちゃうっていうことです。自分の行ったことの報いを受けるっていうことです。戯言を言うな、6節と言って、彼らは戯言を言っている。そんな戯言を言ってはならない。恥を避けることはできない。ヤコブの家がそんなことを言われて良いものか。主がこれを我慢されるだろうか。これは主の御業だろうか。私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうかと、午前礼拝で取り組んだ箇所ですけれども、罪に対しての言葉を持っていない予言というのは偽予言です。罪に対する裁き、神の怒りが含まれていない聖書理解、神学はどんなに聞こえが良くても偽りです。神は愛です。神は平和です。神はあなたの味方です。神はあなたを豊かにしてくださいます。これ全部真理です。真理なんですけども、人の罪から、人がこの神から引き離れて、引き離すその罪を取り除いて神のものとされると、これこそが神の命に預かることであって永遠の命なんですけど、これを取り除いたらどんなにいいことを言っても偽予言であり、その神様はどういう神になるかって言ったら弱い存在です。人を変えることのできない存在、神を神ではないものにしてしまいます。8節、以前から私の民は敵として立ち上がっている。しかしあなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。さあ立ち去れ、ここは憩いの場所ではない。ここは汚れているために滅びる。それはひどい滅びだ。もし人が風の間に間に歩き回り偽りを言って、私はあなた方にブドウ酒と強い酒について一言しようと言うのなら、そのものこそこのための戯言を言うものだと。これかなり激しい、この言葉のやり合いをしてますよね。ミカが語ったものだから、あっちもかなり強く言ってるんですけども、そして主がこのミカを通してまたこの戯言はどっちなんだ、お前たちの方が戯言を言ってるんだと、こう言ってるわけです。民は敵として立ち上がってるって言ってるんですね。この神の言葉は正しく歩む者に益になるんだけども、民が、神の民が、神 神の敵として立ち上がってしまってるんです。で具体的にはここに書いてあるように、この、平穏に暮らしているところからむしり取っていくんですね。この搾取していくんですよ。だからもうここは憩いの場所ではないと言ってます。時にですね、私たちは快適な生活そのものが神からの安息だっていうふうに思い込んでしまいます。何も問題が起こってないかのようにこう豊かにしていて、あるいは気持ちが良ければそれが神からの平安だと思ってしまいます。でもそれは神の御心だとは保証がないんですね。罪を犯していたら惨めにならないとおかしいはずなんです。聖霊が惨めにしてくださいます。だからここで、強い酒とかね、それ是認する、容認するような教えがあるじゃないですか。ここにたわごとだと、この本当に直さなければいけないこういう罪について言わないで、彼らがやっていることについて、これも神の何かこの導きですとか何かね、こう例えば飲み会行ってさ、もう神様はこれでも、まあね、みんながヘデレケになってんだけどね、いやこれもねもう聖霊に満たされてるんですよとかってやったらどうですか。ちょっと言ってくださいよ、もしそんなこと僕言ったら。ニコニコしてニコニコするのが反応なんですか。おかしくない。エペソ書にね、酒に酔いしれないで御霊に満たされなさいって書いてあるでしょ。満たさに満たされる、御霊に満たされてる時に酒に酔いしれることはできないし、肉の行いだって書いてあるでしょ。ババババババって御言葉出してくださいよ。そしたらその場ちょっと崩すよね、雰囲気で。雰囲気崩す人ってなんか精霊に導かれてないとかってなっちゃうじゃないですか。ね、いくらでも偽予言できますよ、ここから。危ないな。危ないよね。でも、わざと今言ったんです。簡単に偽予言できます。簡単にできます。自分たちの欲望を是認していく。OK って言っていく。で、御言葉さえ使っていく。でミカはですね、このように厳しい言葉を神から与えられて語っていると同時にですね、本来の神の姿、ヤコブの家の姿ですね、同時に語っていきます。残りのものっていう言葉が多く出てきますけれども、その残りのものの特徴というのが、羊であったり足苗であったり、つまり弱いもの、へりくだっているもの、そこから、この神の力強い働きを行われるんです。12節、ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていき、彼らは門を打ち破って進んでいき、そこを出ていく。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真先に進まれると。ちりぢりになっているところから神が集めてくださるという働きがあります。これでこのイスラエルの歴史を見るときにですね、この理解してほしいのは、この私たちの救いというのは十字架と復活でね、そしてこの罪の中にいるものがこのキリストと共に葬られて、そしてまたキリストともによみがえるという、まあ、そこから見ていきますけど、彼らのこの救いというのは、この奴隷であった出エジプト、エジプトのところから連れ出されて、そしてこの約束の地にいると、このアダムに地を支配せよと言ったように、さっきの続きですよ、地を支配せよと言ったように、このイスラエルというこの土地を与えることによってですね、彼らがそれを相続するというのが、そして神を第一にして王として、神を礼拝していくという姿がですね、救いなんです。そこまでね、自由にされている状態です。そして他の人たち、他の国々に従えていく。これ神の国の姿ですよ。で、ちりぢりになってるっていうのは裁かれてるんです。それが逆状態に、逆になってしまってるんです。だからクリスチャンで言うならば、信仰から離れちゃったって話です。そしてまた罪の中に溺れてしまったって話です。 そしてもう本当にダメになっちゃったって話です。そこから集めるよっていうことは、わかりますね、また神様がこの彼を回復してくださってるんですね。この遠くに離れてしまっているこのイスラエルの人たちを神様が必ず集めてくれると。で、檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように集めてくださるというこの羊の群れとしてですね、この神様を見なしておられて、だからイエス様が私の声に、羊は私の声に聞き従っていくよと言われていて、そして羊についていけば、たとえ狼とかが来てもやっつけてくれるわけであって、イエス様が霊の戦いにおいて私たちをのために戦ってくださるんです。でも私たちは羊で弱いものです。しかし羊の強さは何かって言ったら、羊飼いを信頼してるんですよ。羊飼いを信頼してるのが強いんです。他はダメ、生きられない自分で、おバカさん。例えば羊飼いが悪い羊飼いで、崖から落とすようにはいちょってやったらね、みんながドーンと落ちてっちゃうんですよ。しかしこれ YouTube ビデオに出てくるんだけどね、あの羊飼いがねわーって叫ぶとね、みんながめーとかみんなで一気に叫ぶ本当にで他の人が言っても全然叫あのめーって言わないんですよ。本当に信頼するのが上手です。で、そのようにイエス様に信頼していくときに、このここで彼らの前を進んで彼らの真先に進まれるとあります。で、これは具体的にはこの私たち今霊的に話しましたけども、物理的にはイスラエルのことでしょ。で、この檻の中の羊っていうのが、この下の注釈を見てください。この新改訳だとね、ボツラの羊って書いてあるんです。聞いたことありません、ボツラね。ボツラ、今の世界遺産になっているヨルダンのペトラでないかと言われています、ね、そこに彼らが集められます。これ終わりの時に起こりま す、ね、エルサレムで反キリストがやってきて、自分こそ神であるとこの再建された神殿の中で宣言して、それから彼らの大迫害が始まるので、イエス様はその荒らす憎むべきものを見たならば、ユダにいる人々は逃げなさいと、山々に逃げなさいと言ってます。で、そのそしてボツラっていうのはこの山々に囲まれたところです。で、そこに行って、この彼らはその地形やゆえにかろうじて守られるんですけれども、世界の軍隊が、この反キリスト率いる軍隊がやってくるので、彼らは絶対絶命になります。しかしその時に彼らが、この残りの者って言ってますけれども、殺されていく人もいるんですが、残されている者たちが本当に砕かれてメシアを求めるんですよ。今のイスラエル、僕は本当に好きです、ね、イスラエル軍はすごいです。ハイテクです。日本もオリンピックを控えてどっから技術を得てるか、提携してるか、イスラエルですよ。テロ対策、あんな小さな国がどうして生き残れるのか、あの長い迫害を経てですね、もう全滅の危機にあった彼らがどうやってやるかっていうノウハウを、その生き残りのために身につけています。これは素晴らしいことです。しかし同時に霊的には致命的です。なぜか、さっきの問題でしょ、早馬っていうのは罪の始めだって書いてました。主を知らずして軍隊を持っても意味はありません。神様はそれを知らせるために彼らを絶対絶命に陥れるわけですね、神ご自身が。そして彼らが信じ、このメシアを、メシアを呼び求めるんですよ。救ってください、ホサナ、この、主の皆によって褒めた、なんだっけ、主の皆によって、ごめんなさいね、マタイの23章の最後のところに書いてあるんですけども、祝福あれ、主の皆によって来られる方ねと。で、こういうふうに言うときまで、あなた方は決して私を見ることはないってこう言われたんです。イエス様を見ることはない。しかし、その言葉を言うんですね。メシアを求める、キリストを求めるんです。その時に現れた方が、かつて自分たちが突き刺した方、つまり主ご自身、イエス様ご自身であることに気づいて、そして彼らは嘆いて、この悔い改めるんですね。で、御霊が注がれます。で、こういう救いを与えられて、そしてイエス様は世界の軍隊に叩かれて、戦われる、このイエス様が王となってからの前を進んでいっていくと いう内容になっていきます。ですから終末的にもそうだ、予言的にもそうだし、霊的には私たち今の教会にね、この当てはめることができます。では3章です。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。ここからイスラエルを治めている者たちに対する神の言葉があります。1節から4節までが首領たちです。5節から8節が預言者たちに対する言葉です。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その肉骨から肉をそぎを取り、私の民の肉を食らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだと。善を愛し悪を憎むのではなくて、これがあるべき姿ですよね。善を愛して悪を憎む、その逆です。善を憎み悪を愛しました。そしてここに書いてある搾取ですね、いわゆる日本語で言う骨までしゃぶるか、そのことを今ここで書いてるんです。で、上に立っている人が抗議を行うべきなのに、それを悪に使っていくという、先ほど説明した通りですね。で、それをやっていないかったら、彼ら自身に裁きが来る。どういう裁きかというと、自分がやっていることが戻ってくるわけです。主に叫んでも答えない。弱い人が叫んでも彼らは相手にしなかったでしょ。同じように主に叫んでも彼らが相手にされなくなります。次、5節。預言者たちについて主はこうせられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えないものには聖戦を宣言する。それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見師たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしみを受ける。彼らの目ひげ、口ひげを覆う。神の答えがないからだ。この預言者たちどうなったか、これ簡単です。何かをしてくれる者には平和や祝福を祈るんです。何もしてくれない自分にね、してくれない者には聖戦を宣言するんです。献金たくさんする人には、あなたには祝福ありますよとこう言って、献金してるように見えない人には、あなたは裁かれますとこう言うわけですよ。第2ペテロの2章にそういうものは偽教師と書いてあります。2章の3節に、彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。で、報いが恥ずかしめを受けるんです。肝心な時に幻が与えられないんです。本当に光を必要としている時に何の役にも立たないんです。だから、占いとなっていくんです。この占いと化していきました。イザヤ書の3章の2節に、なぜか預言者と一緒に占いする者がギュダの中にいるんですね。でも肝心な時に答えが全然与えることはできないので、後で汚れたものとみなされます。この愛家の中にね、4章の15節に、滅びたエルサレムのところにこの預言者たちがいると、あっちへ行け汚れたものとこう言われるようになる。あと口ひげを覆うっていうのはですね、これがね、あの雷病人が人々がこう自分に近づかないように汚れているっていう時にこうする仕草なんですね。で、預言者というのは神の言葉に預かるものなのに、本当に人が問題が起こっている時に、本当の時に何も言えないっていうのは、本当に預言者の意味をなしてないですよ。永遠の命のために御言葉を語って、その時は嫌な気持ちにさせても、でもやっぱり救われるために語るものなのか、それともその時気持ちよくさせて、で肝心の時に何も役立たない言葉を残していくものになるかなんですね。8節、しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げようと。だからミカは自分のことを言ってるんですよ。偽予言ってね、力ないんですよ。力ない。その時気持ちよくするかもしれない。 力がないです。罪から解放する力はないです。だから彼らが伝える神っていうのは無力な神です。誠の予言というのは力があります。そして神の霊がおられます。第一テサロキの一種の五節に、私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからですとあります。そして抗議があります。自分の必要や要求に神が合わせてくれるのではなくて、逆で神の正しさに自分を合わせていく。で、勇気があります。いろんな問題が起こっているときに、なおのことその問題の渦中に入っていって、そして光となって動いていく。本当に人々にとって益となっていく。本当に大変なときに大切な言葉を持っている。これ勇気いりますよ。勇気いる。しかしこの4つですね、三つどもえじゃなくて四つどもえかな、力と主の霊と抗議と勇気に満ちて、それで罪をこのミカは指摘していきました。9節、これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭は賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主によりかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないと言うと。ね、本来ならばね、王として、主が、神がね、君臨して、公義が広げられていなければいけないシオンにおいて、神殿にある丘において、彼らは悪を行っていました。王が賄賂によって裁きを負けます。祭司は、金払ったら話すよ、教えてあげるよってなんです。聖書を知りたいんですけど。あのね、1万円かかるから、ヨハネシリーズ。そうだな、3万円ぐらいもらおうかな、とかね。そして、預言者たちは金を取って占いをする。占いって書いてるね。もう占い状態になったんですよ。でもなんかなりがちだよね。なりがちだよね。よく話じゃないですか。見心探しってね、クリスチャンのね。あれ占いですよ。見心。ね、どちらにしようかなってやってると似てるでしょ。ね、A 会社 B 会社どっち就職すればいいですか、見心知りたいですとかってね。いや、ホタル君は見心だよって食うものはあの、なんだっけ、働かないの食うなって書いてあるじゃないかって、働けってどうでもいいんだよ、神様の見心だからって。ね、でそうやって私たちの中に主がおられるじゃないか、災いを降りかかってこないって言って、これね、偽りの神学です。イエス様は愛のある方です。愛があるからこそ、例えばラオデキアの教会に対して熱くもなく冷たくもないから口から吐き出すと言われました。そして熱心になって悔い改めなさい。私は憎むものを懲らしめると言いました。どっちですか、愛するものを懲らしめると言いました。そして私は戸を叩いていると。戸を叩いているって何かって言ったら、教会の中にイエス様いなかったんですよ。外からトントン叩いてんですね。そして戸を開けば一緒に食事をしてくださると、つまり交わりをしてくださると。でこのように主がいつも何をしていてもいるという神学は偽りです。もちろん物理的にいらっしゃいますよ、偏在されてますから。そういう意味ではなくて、罪を犯していないて、まだ神が自分の味方になっておられるというふうにする神学は、偽りです。12節、それゆえシオンもあなた方のために畑のように畑がされ、エルサレムは廃墟となり、この宮の丘は丘の森の丘となると。宮の山は森の丘となると。でこれが、サマリアはね、722年にサマリアがこのアシリアによってやられた。けれどもヒゼキヤの時代はこれを読んで、ヒゼキヤが悔い改めて大丈夫だったんですよ、701年。けれども結局ヒゼキヤ死んだ後にマナセが出てきて極悪王で、マナセの後にヨシアが出てきて でもヨシアはやったんだけど、頑張ったんだけど、早く死んじゃったんですよね。あのメギドのところで死んで、それから出てきたもう息子、あと甥もそうかな、あのみんなダメで、586年に、こういうふうになりました。で、主はですね、こうやってエルサレムが滅びるっていう話をしていながらにして、また先ほどと同じですね、神のもともと御心にしておられたエルサレムの姿をお示しになります。これが4章です。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえて立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから、見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。これがヤコブの家です。これが御心としておられるシオンの山です。イエス様が御国が来ますように、御心が天で行われるように、地にも行われますようにと言われた、あの神の国の姿です。主はご自身が王として君臨されるためにシオン・エルサレムの山を選ばれました。そしてその山はどんな山々よりも高くなっていると、物理的にも終わりにそうなりますけれども、これは象徴的にも全ての権威よりもはるかに高いところに神の権威がある、イエス様に権威があるということを表しています。で、当時、昔出エジプト記においてシナイのホレブの山ですね、シナイの荒野にある、そこでも神が降りてきてくださって、天から、そして神の言葉、律法を与えられました。トーラを、教えをですね。で、同じように神がこの終わりの時にも主の教えをここから語ってくださる。しかも新約の時代、イエス様がガリレアにおられた時にもちょっとミニチュア版で、そんな印とかなかったね、市内さんのような印はなかったけれども、三条の水訓がありましたです、ね、実際に火は下っていませんでしたけれども、イエス様の言葉には火のような、聖霊と火によるバプテスマのような力がありました。心の貧しいものは、あれね、心の貧しいってね、あんまりいい訳じゃないんですよね。霊に飢餓しているものとか、霊の乞食、何にもない、全く何にもないです。で、日本で何にもないってね、想像できないですよね。セーフティーネットがしっかりあるって、生保なんてね、生活保護あるじゃないですか。まあ、それは素晴らしいことですよ。しかし何にもないって意味です。で、そこから始まって、この悲しいものは幸いです、柔和なものは幸いです、で、心の義に植え替わるもの、心の清いもの、あとは哀れむもの、平和を作るもので、迫害されるものは幸いですと。で、その言葉をイエス様が語られた時に、神の国が、この教えがそこから、山から来たわけです。終わりの日にもそうなります。で、異邦人たちがなだれ込んでくるんですね。これがイスラエルの目的です。国々の光としてキリストは来られましたけれども、このイスラエルを立て上げて、そして国々の光となって、このキリストが崇められていくというのが、その御心です。今イスラエル行きますと、本当にエルサレムに行くとね、本当に醍醐味は世界中のクリスチャンを見ることができるんですよね。どうですか、聖地旅行行った方、いろんな国のいたでしょ。で、私たちのキリスト教のイメージっていうと白人だけども、エルサレム行くとアジア人結構多いですよね。韓国の人とかね、中国の人もたくさんいたし、そしてアフリカの兄弟たちをたくさん見るんですよね。エチオピア系のね。で、あのベテスダの池の遺跡のところでね、僕こうなんかバーって遺跡行ったら、もうね、ワイシャツ着てる兄弟がね、こうまだのベテスダの池にまだ水残ってんですよ。そこにそのままスーツみたいなこのワイシャツでそのまま水の中に入ろうとしてるのを見ました、ね、で、そういう兄弟もいるし、でも世界中からその墓、このイエス様がよみがえられたの墓のところに行くと、いろんな言語の、アメージングレースね、そういうの聞こえてきたりとかですね。で、このようにして 本当にここ巡礼ですよ、巡礼。でここに書いてある終わりの日は文字通り世界中からイエス様の道を聞くために、これ主の道、小道を聞くためにこの来るわけなんです。でそれによって、あ、そしてなんでヤコブの、あの、そしてヤコブの家、ユダヤ人のね特徴というか、ユダヤ人がユダヤ人のがいる優れたところっていうのは、パウロがローマの2章の3章の2節で、この第一に彼らは神のいろいろな言葉を委ねられていますっていう、ここにもトーラがありますけども、巻物ね、神の言葉、彼らはもう切符までするの、このトーラに、ね、でそういう敬意を表す、でそこまで愛してくれている。でこれをが彼らのこれ元々の目的なわけですよ。だからお金によってどんどん予言の内容が変わっていくなんてね、もう論外でしょ。でもこれが理想の姿です。そして神が王となった、イエス様が王となった、主権がイエス様になっている、私たちの罪が取り除かれて、それぞれの国の人たちの罪が取り除かれて、イエス様の知識でいっぱいになっている時って、もう剣を持つ必要がなくなるわけですね、国々が。どんなに今どこかの国が、またはみんなで一斉に銃を下ろしましょうってこうやってねやるじゃないですか、この、まあ、ある意味でそうでしょ、あの核兵器だって抑止だってね、今北朝鮮といろいろありますけれども、抑止も全てこうやってどうやって軍縮するのか、どうやって一緒に下ろせるかっていう問題でしょ。ちょっとでもこう上げたら脅威になるから、こっちも上げなきゃいけないでしょ。でこれを、これ自体が悪だとは僕は絶対に言いません。なぜか、神様が剣を与えているっていう言葉はローマの13章に書いてますですね。神様を抑制させるために悪者が来たらやっぱり銃で撃たなきゃいけないんですよ。今回だってラスベガスであれだけの狂人が出てきましたよね、あの無差別に撃って、で彼は殺されましたよ、その場で。これやっちゃいけないって言ったら、もうそれこそ罪ですよ、撃たなかったら。撃たない方が罪でしょ、警察が。だから剣そのものが罪ではありません。しかし人間には罪があります。その剣でさえもが罪を行う道具になってしまうわけです。しかしイエス様を皆が本当に王として認めているときに、つまり私たちが自分たちの罪に取り組むじゃないですか。イエス様の十字架によって罪を取り除いていただくじゃないですか。そして御霊と肉との戦いがあるじゃないですか。御霊に導かれて肉の行いを殺すことができるじゃないですか。これを皆が行っていれば必要なくなります。イエス様が王となっているから、イエス様を王としているときには争いはなくなります。そしてその軍事予算をそのまま農業予算に移すことが可能になるんですね。そしてどこまで読んだかな、あ、4節からか、4節、3節からかな、3節からですね。説明しちゃいましたね。3節説明しちゃいました。主は多くの国々の民の間を裁き、遠くに離れていた強い国々に判決を下す。で彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないと、ね、もう解説してしまいました、ね、そして4節、彼らは皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに万軍の主の御口が告げられると。ここでイチジクの木、ブドウの木の下っていうのは、これはあのね、全く相手を警戒していない状態です。このイチジクの木の下とかブドウの木の下でね、こう語り合うっていうのはゼカリア書にも出てくるんですね。これはね、あとはね、ソロモンの王様の時にも出てきます。こう書いてます。ソロモンの治世中、ダンからベールシマで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができたと。もう脅威がないんですよ、警戒がないんですよ。お互いにいろんなものを分かち合っても 何の問題もないんですよ。で、シャロームっていうのは、このソロモンもシャロームから来てるんですね、名前が。豊かさ、繁栄っていうのも含まれます。午前中の礼拝で歌いましたね。エルサレムに繁栄があるように。で、あまりにも豊かだと、警戒がなくなります。戦う必要がなくなります。キリスト者は、キリストにあって豊かなものになりましたか。故に、他のものがなくても、平安でいられるんですね。まことにすべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは、いよいよ限りなく、私たちの神、主の御名によって歩もうと。イエス様の御名によってのみ、救いがあるし、平和があります。ペテロがね、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。これ愚直に私たちは宣言しております。他にもたくさんの神々の名がありますけれども、それを仲良くしていくっていうのが、まあ、世の知恵ですよね。しかし私たちは罪の問題はからの問題を解決するのはイエス様の名のみなんだということを述べ伝えているわけです。6節、その日主の見つけ、私のは足のないたものを集め、追いやられたもの、また私が苦しめたものを寄せ集める。私は足ないを残り物とし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で、今いるとこしえまで彼らの王となる。羊の群れのやぐら、シオンの娘の丘よ、あなたに以前の主権、エルサレムの娘の、王国が帰ってくると。主がご自分の王国を取り戻されるときに、シオンの娘にこの主権を取り戻されるときに、足苗を集めるって言うんです。足苗を、足苗のように弱くされている者たちが強い国民になるようにさせてるんです。で、ここのね、ダイナミズムっていうか、これ知ってほしいんですね。使徒の働きで聖霊が与えられて、彼らが異言で語り、3000人の男がバプテスマを受けて、それから教会が生まれましたけれども、それが2章でしょ。3章の話はどこから始まりますか。宮の方に行って、美しの門のところで、生まれつきの40歳だったっけか、足苗の男を見て、そしてペテロは、ヨハネは、私たちには金銀がないと、施すものは金銀ではないよ、しかし私があなた方に与えるものを与えようと、持っているものを与えようと、イエスの皆によって立ち上がりなさいって言ったんです。立ち上がって喜んだんです。で、そこには宗教の権威がありました。宗教の人たちはこのペテロとヨハネを、この束縛、捕縛しました。でもしかしそこに足苗の男がいたんです。だから誰も反論することができなかったんです。これはもちろん今のこの足苗のものが強い国民となるというのは、文字通りには再臨の時に起こりますけれども、もうすでに使徒の働きの時に、この霊的な御国ですね、足苗をこの飛び上がらせるようなことをして、そして他の、この権威に対しても、びくともしない強い国民に、このするように神様がしてくださったわけなんですね。9節、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの義官は滅び失せたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ。今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれると。神様、回復の予言をこうずっと始めてるわけですね。この6節からこの足苗について話して、今度9節はバビロンに捕らえ移されていく、この、苦痛をですね、彼らは味わった後でね、しかし主は彼らを救ってくださいます。バビロンから救われるんで、バビロンから救われるんですけれども、バビロンによってエルサレムから捕らえ移されるという 懲らしめを受けています。他の偽預言者はバビロンそのもの苦痛から離れられるよって予言するんです。それ偽預言でした。バビロンに服しなさいっていうのが本当の予言だったんです。神の懲らしめに服しなさいっていうのが本当の予言なんです。しかし神は必ずサタンを打ち踏み私たちの足でこの、なんですか、踏みにじってくださいます。ペルシャの王クロスがキリストのこの余計となっているクロスがね、バビロンを滅ぼしたわけですよ。それにイエス様が滅ぼしてくださいます。そして11節、今多くの異邦の民があなた方を攻めに集まり、そして言う、シオンが犯されるのをこの目で見ようと。しかし彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内場の麦畑のように集められたことよ。麦束のように集められたよ。畑じゃないね、束のように集められたことよ。シオンの娘よ、打って、立って、麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの歪みを精度とする。あなた多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの荷徳を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げると。これは近い未来においては、このアッシリアによって取り囲まれるときに成就するわけですね。一気にアッシリア軍を18万5000人をこれ麦束のようにして神様が集めておられたこと、本人たちは気づいてませんけれども、彼らは自分たちの悪巧みでそれを行ってましたが、神様はそれをも利用してご自分の救いを完成されたんですね。でこれは世の終わりの時にこれ起こるわけですね。すごいですよ。ゼカリア書をいずれ学びますよ、近いうちに、ね、そこには全世界の軍隊が国々がエルサレムを攻めるって書いてあるんです。でエルサレムを重い石とすると、重い石ってわかる、こう持ち上げると落としちゃったら、ああっていう叫びが起こる、その意味です。みんなエルサレムを持ち上げようとするわけです。で軍隊攻めてくるときに、なんと14章を見ると、生きているときに立ったまま、立っているうちに中から腐っていくっていうんですね。なんか中性子爆弾かなんか分かんないけれども、それだけ速い速度で滅んでいくっていう話が書いてます。イエスは戻ってこられるときに。そして全ての財宝が主に捧げられます。素晴らしいですね。全ての財宝ですよ、まあ、あのね、なんかあんまりにも巨額な額だよね全部が主に捧げられるために、この私たちもね、本当にこの世の中で使われているものもね、この世のそれでそれによって神の国のために共になっていきなさいって言ってるんですね。この世のこの富を神様のために使っていくわけであります。いかがでしょうか。このようにしてですね、こう2つの流れがあるでしょ。こう頭、この本当は悪を裁くべきものが悪を行っていって、これが下がっ、あの滅んでいくと。しかし踏み荒らされている者たちが今度はあのこの本当に残りの者として神様が彼らの味方になってくださって、そして神の国を作ってくださる、また戦ってくださるというところを見ていきました。で私たちは教会で礼拝を捧げています。で礼拝の中でやっぱ罪示されるんですね。痛いんですよね。嫌ですよね。聖書を閉じたくなるときある人いますか。ああ、手を挙げてくださいました。ありがとうございます。いや私は全部できてるから大丈夫です、こうやって開いてるわけじゃないでしょ。閉じたくなるときありますよ。幸いですってイエス様おっしゃってます。幸いだよ、へりくだってるものが幸いなんです。足ないのようにされちゃったものが幸いなんです。その時にイエス様が戦ってくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして御言葉を読むことができ、御箇所を通して本当に誠の力どこにあるのか、聖霊の導きって何なのか、それが公義、正しさとともに、あなたの正しさとともに働いてるんだってことが分かりました。私どうしてもこのお茶を濁すというか、こう混ぜ物をするというか、なんとなくオブラートに包んじゃうというか、そういうふうにやって神様が働いてくださらないかなってこう期待しちゃうんですけども、今読むと それはないということを教えてくださってありがとうございます。主よ、どうか私たちが素直にイエス様の、この十字架と復活を信じて御霊が働いてくださることをこれ見ていくことができるようにどうか助けてください。どうかあなたが集めてくださったこの群れを先頭に立って戦って本当に敵を打ち滅ぼしてくださいますようにお願いします。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。